お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月14日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。消費者を欺いていたとしてスーパーマーケット大手コールズを相手取り、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が起こしていた裁判で、連邦裁判所はコールズが値下げキャンペーンで消費者に誤った情報を与えていたとの判決を下しました。マイケル・オブライエン判事は14のサンプルケースを調べた結果、そのうち13のケースについて誤解を招くものであり、本物の値下げではなかったと結論付けました。ACCC の主張によると、コールズはキャンペーンの対象となる商品の価格を一定期間引き上げてから通常よりも高い価格まで引き下げ、この値下げ分をセールとして宣伝していました。消費者に誤った情報を提供したことに対する罰金額は後日決まりますが、数億オーストラリアドルに上るとみられています。ACCC は同様の裁判をウールワースに対しても起こしており、その判決は今後言い渡されます。保守連合のリーダー、自由党のアンガス・テイラー代表が今夜、労働党政権が今週発表した予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。テイラー代表にとって初めてのバジェットリプライとなり、オーストラリアの移民受け入れや新築住宅件数などが取り上げられる見通しです。その中では移民の取締り計画の概要のほか、住宅の数に応じて海外からの準移民数を制限する政策などが説明されます。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は、住宅問題と移民を関連づけることは攻撃的で一部の人に向けた差別的なメッセージだと批判しました。テイラー代表は民放セブンのサンライズに対し、福祉制度の利用を市民権を持つ人に限定する計画を明かし、すべては公平さのためだと説明しました。
If people commit to our country, we will absolutely commit to them.
国のために尽くしてくれる人に対しては我々も間違いなく尽くします。ですが政府の予算案、そしてもっと広く見れば、労働党は勤勉な国民向けの支援策を大幅に削減しています。高齢のオーストラリア人の中には、これまであった民間医療保険に対する支援が受けられなくなる人がいる一方で、こうした支援策を市民権を持たない人に提供しています。優先順位が間違っていると思います。テイラー代表でした。アメリカのトランプ大統領が昨夜中国のベイジンに到着し、今日シー・ジンピン国家主席との首脳会談に臨みます。世界秩序を動かす二大大国の関係の強さを図る試金石として会談が注目されています。トランプ大統領の中国訪問はおよそ9年ぶりで、イランとの戦争や現在も続くホルムズ海峡の閉鎖など、世界経済が大きく揺らぐ中での訪問となりました。首脳会談では、イランに対して中国が持つ影響力など、イラン情勢が主な議題になる模様です。アナリストからは、中国側も自身の影響力を行使することで、最大限の譲歩をアメリカから引き出したい考えです。また首脳会談では、台湾や貿易、テクノロジーについても協議が行われる見通しです。ニュースを続けます。ノーザンテリトリー政府が進める児童保護法の改正に反対する声が、テリトリー、そして国内各地の数百の団体から上がっています。ノーザンテリトリー政府が導入を進める新たな原則は、子どもを保護するかどうかの判断を行う際に、その文化的なバックグラウンドに関わらず、子どもの安全を第一に検討するというものです。この動きに対して先住民団体からは、現行の先住民保護の原則が失われるとして強く反対しています。先住民保護の原則では、子どもを家庭から引き離すことは最後の手段であり、可能な限り早く子どもを家庭に戻すことを求めています。 80以上の団体を代表するアボリジナルピークオーガニゼーションズの広報担当者テレサ・ロー氏は、先住民のリーダーの声を聞くようテリトリー政府に求めています。テリトリー議会で法律を改正するときは私たちと共に取り組んでください。政府に対して今の取り組みを見直し、ノーザンテリトリーの先住民の団体、先住民の家族と協力して連携して取り組んでいくことを求めます。ロー氏でした。許可を得ないまま土地を採掘したとして資源大手フォーテスキューメタルズグループを相手取り、土地の伝統的な管理者が賠償を求めて起こしていた裁判で、連邦裁判所が今週フォーテスキューに賠償金1億5000万オーストラリアドルの支払いを命じましたが、インジバーンディの伝統的な管理者らは判決を不服とし、今後も争っていく方針を示しました。スティーブン・バーリー判事はフォーテスキューに対し、文化的な損失に対して1億5000万ドル、そして被害による経済的な損失に10万ドルを支払うことを命じる判決を下しました。しかし、土地の伝統的な管理者、インジ・バーンディ・ヌーラ・アボリジナル・コーポレーションは、採掘で神聖な場所が数百箇所破壊され、土地とのつながりが大きく損傷されたとして、18億ドルの賠償金を求めていました。コーポレーションのマイケル・ウッドリー CEO は、控訴する可能性を否定しませんでした。ここまで来てここで止めるわけにはいきません。判決を再び検討します。私たちは戦士でありずっと戦い続けてきました。ここは私たちのカントリーだと断固として主張する必要があると思います。ウッドリー CEO でした。ヨーロッパの歌の祭典ユーロビジョンソングコンテストで、オーストラリア東部時間の明日朝、オーストラリア代表の歌手デルタ・グッドレムが登場します。今年70回目を迎えるコンテストに、オーストラリアが正式に出場するようになってから11年が経ちます。ステージを前にグッドレムが SBS に語りました。ユーロビジョンに参加するまでは、各国が互いに繰り広げるキャンペーンがこれほどまでに活発だとは想像していませんでした。曲そのものや、その曲を生み出したアーティストについて知っていく過程で、本当に素晴らしい発見があります。グッドレムでした。続いてスポーツ、 GCC ゲームズです。湾岸協力理事会 GCC の加盟国のスポーツ選手が参加する総合大会、通称 GCC ゲームズがカタールのドーハで開幕しました。湾岸地域の6カ国から1000人以上の選手が出場します。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の選手が17の種目で競います。オリンピックの形式で開かれるこの大会は2011年に始まり、地域でスポーツを通じたつながりを強める目的で開催されています。大会主催者によると、今年は女性のイベントや新種目などが盛り込まれ、湾岸諸国はスポーツの国際大会への投資を強めています。続いて男子サッカー、 FIFA ワールドカップです。イラン代表チームを激励する集まりが行われ、サポーターらはアメリカにしよう、イスラエルにしようなどと声を上げました。イラン代表チームは来週トルコに向かい、トレーニングキャンプを行った後、ワールドカップに出場するためアメリカに向かいます。イランはアメリカとイスラエルからの軍事攻撃を受けており、アメリカのトランプ政権はイラン人の入国を禁止していることから、イラン代表チームのワールドカップ出場を危ぶむ声が上がっていました。今回のワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコで開催されます。イランは現在世界21位で、アジア予選では1試合しか負けていません。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円45銭、 US ドルで 72.49 セント、ユーロで 61.87 セント、イギリスポンドで 53.58 ペンス、 また US ドル1ドルは日本円で157円88銭で取引されています。そしてお天気です。お昼の時点での明日15日金曜日のお天気です。パースは雨が弱まりそうです。最高気温は19度。アデレードは雨の予報、最高気温は23度。メルボルンは晴れで最高気温は22度。ホバートも晴れで最高気温は21度。キャンベラは雨になりそうです。最高気温は19度。シドニーは雨で最高気温は22度。ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は24度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンダーアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。